落としも果てねば時をどっと作る。三千よきが声なれど山彦に答えて十万よきとぞ聞こえける。村上の方眼台靖国が手より火をいだし平家の館狩屋を皆焼き払おう。折伏風は激しし黒煙押しかくれば兵士の軍兵どもあまりに慌て騒いでもしや助かると前の海へぞ多く馳せ入りける。右輪には儲け船いくらもありけれども我先に乗ろうど船一艘には物のぐしたる者どもが四五百人ばかり込み乗ろうになじかはよかるべき。右輪よりわずかに山頂ばかり押し抱いて目の前に大船三蔵沈みにけり、その後は良き人をば乗すとも造人どもをば乗すべからずとて立ちなぎなたで流せけり、隠することとは知りながら乗せじとする船に取りつきつかみつき、あるいは腕打ち切られ、あるいは肘打ち落とされて一の谷の右輪に明けになってぞ波伏したる。能登の神乗常はたびたびの戦に一度も不覚せぬ人の今度はいかが思われけん薄黒という馬に乗り西を裂いてぞ落ちたもう。播磨の国明石の裏より船に乗って讃岐の屋島へ渡りたまいぬ。平家物語巻9逆落としの2回目です。原文は学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net で見ることができます。前回は40メートル以上もある垂直な岩壁を駆け降りていく義経軍の様子をお送りしました。ものすごい勢いで攻め寄せる義経軍に対して平家側はどう対処するのでしょうか。それでは本文を見ていきます。落としも果てねば時をどっと作る。義経軍は下りきらないうちに時の声をどっと上げた。三千よきが声なれど山彦に答えて十万よきとぞ聞こえける。三千騎余りの声であるが山彦が響いて十万騎余りのように聞こえた。さあものすごい迫力で押し寄せる義経軍です。村上の方眼台靖国が手より火をいだし、村上の方眼台である靖国はその手から火を放って平家の館狩屋を皆焼き払おう。平家の仮に構えた家や小屋をみんな焼き払った。折伏風は激しし黒煙押しかくれば、ちょうど風は激しく黒い煙が押しかかるので兵士の軍兵どもあまりに慌て騒いで、平家の武士たちはあまりにも慌て騒いでもしや助かると前の海へぞ多く馳せ入りける。もしかして助かるかと前の海へと多くかけて入っていった。さあ源氏陣営に火を放たれてしまった平家はもうパニックに陥っています。右輪には儲け船いくらもありけれど、水際には撤退用の船がいくつもあったが、我先に乗ろうとして船一艘には物のぐしたる者どもが四五百人ばかり込み乗ろうに、船一艘に武具を身につけた武士たちが四五百人混み合って乗ろうとするので、なじかはよかるべき。どうしてよいだろうか。いやよくない。そう非常用に備えていた船にものすごい数の平家の武士たちが逃げ込み乗ろうとしています。もちろん船一艘に乗ることのできる人数には限りがあります。これでいいはずがありません。続きを見ていきます。右輪よりわずかに山頂ばかり押し抱いて、水際からわずかに山頂ほどの距離だけ船を押し出すと、目の前に大船三蔵沈みにけり、目の前で大きな船が三艘沈んでしまった。さあ当然こうなってしまうわけです。その後は良き人をば乗すとも造人どもをば乗すべからずとて、身分の高い者は乗せるとしても身分の低い造人などは乗せてはいけないと、太刀なぎなたで流せけり、太刀やなぎなたで切りつけて追い払った。さあ船に乗って逃げようと必死の平家陣営です。船の収容人数には限りがあるので身分の高い人たちを優先して乗せようとして、身分の低いものを船に乗せまいとしています。なんとも醜い光景です。隠することとは知りながら、こういうものだとは知りながらも乗せじとする船に取りつきつかみつき、造人たちは 乗せまいとするその船に取り付いて、つかみついて、あるいは腕打ち切られ、あるいは肘打ち落とされて、ある者は腕を切られ、ある者は肘を切り落とされて、一の谷の右側に明けになってぞ波伏したる、一の谷の水際で赤く血に染まって並んで伏した。そう、これらの犠牲者は義経軍に直接やられたものではなく、逃げたい一心で平家陣営の者同士が勝手に切り合ったことによる犠牲者です。なんとも情けない有様です。能登の神憲経はたびたびの戦に一度も不覚せぬ人の。能登の神である平の憲経はこれまでの戦いで一度も敗れたことがないものだったが、今度はいかが思われけん、今回はどう思ったのだろうか。薄黒という馬に乗り、西を裂いてぞ落ちたもう。薄黒という馬に乗って西を目指して落ち延びて行きなさった。讃岐の国明石の裏より船に乗って讃岐の屋島へ渡りたまいぬ。播磨の国の明石の裏から船に乗って讃岐の屋島へと渡りなさった。さあ、水島の戦いなどで活躍した平の憲経も何もできぬまま退却してしまいました。このあと平家物語9巻では、この戦いで最後を遂げたり、源氏側に捕まってしまう平家側の者たちの様子を描写していきます。越中の前置、盛俊の最後をはじめとして、薩摩の神、平の忠盛の最後、囚われの身となってしまう平の重衡の様子、そして敦盛最後など、名場面が続いていきます。それでは、もう一度本文を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。落としも果てねば、時をどっと作る。三千余騎が声なれど、山彦に応えて十万余騎とぞ聞こえける。村上の方眼台靖国が手より火をいだし、平家の館刈屋を皆焼き払おう。折伏風は激しし、黒煙押しかくれば、兵士の軍兵どもあまりに慌て騒いで、もしや助かると前の海へぞ多く馳せ入りける。右側には儲け船いくらもありけれども、我先に乗ろうど船一艘には物のぐしたる者どもが四五百人ばかり込み乗ろうに、なじかはよかるべき。右側よりわずかに山頂ばかり押し抱いて、目の前に大船三艘を沈みにけり、その後はよき人をば乗すとも造人どもをば乗すべからずとて、たちなぎなたで流せけり、かくすることとは知りながら乗せじとする船に取りつき、つかみつき、あるいは腕打ち切られ、あるいは肘打ち落とされて、一の谷の右側に明けになってぞ波伏したる。能登の神憲経はたびたびの戦に一度も不覚せぬ人の、今度はいかが思われけん、薄黒という馬に乗り西を裂いてぞ落ちたもう。播磨の国明石の裏より船に乗って讃岐の屋島へ渡りたまいぬ。本日の授業はここまでになります。